腹いっぱい賛美できました？なんか短く感じませんよね。ですね、賛美の中でずっと十字架を主体に賛美してきたわけですし、主を褒めたたえてきたわけですけれども、主の勝利って十字架上でもう全て終わってるんですよね。終わったんですよね。成してくださった、終わっている。それはドクター・ルークもたびたび言ってることですけども、だから現実的にっていうよりも客観的にはもう主の勝利に私たちは属していて、もう何もすることはないんですけれども、この現実の信仰生活において主観的にもその勝利を私たちは信仰を持って味わっていくべきなんですよね。ただ終わった過去のことをただ頭に一生懸命詰め込む作業じゃなくて、現実の生活の中で主と共にそれを主観的にも味わっていくべきなんですけれども、それがなかなかできない、いろいろな原因があると思うんですけれども、言葉がね、その現実の信仰生活の中で生活言語になっていないような感じが大きなウェイトを占めてるんじゃないかと僕なりに考えてるんです。主の言葉ロゴスであり、レーマ、個々人にとってはレーマであり、だけどそれが日常の生活において生活言語になっているかどうか、単なるどっかの国の言葉、あるいは学術用語、専門用語であったり、普段の私と関係のない言葉になっていることって多く感じませんか？ KFC に関して言えばちょっと恐縮なんですけども、僕自身もそう言われたら生活言語になりきれていないということを示されます。何が一番生活言語になっていないかというと、アガペなんです。愛。私たちの身の回りにある愛と称する類の言葉、例えば、義理人情とか、ヒューマニズムの愛とか、いろいろなんとかの愛と、その聖書にあるアガペが、混同してしまっていて、頭ではわかるんですよ。机上ではちゃんと区別するんですよ。みんな午前中の学びで、ちゃんと、そこでは理解できてるんですよ。でも、日常の信仰生活の中では、区別できていない。なんかこう、ずるずるっと、よくわかんないけれども、何でもいいや。流されちゃって、義理人情と愛、アガペ、混同しちゃって、気づいたら何かアガペを行っていたんじゃなくて、何か別な敵に騙されて深みにはまっていたとか、そういうことって経験してませんか？したことありませんか？でも私たちは主観の前に客観的に勝利してるんですね。キリストと共に天において勝利の御座に座してるんですね。そこを踏まえて少しお話ししたいと思います。私たちこの主にあるエクレシア、一人一人のエクレシア、あるいはこの KFC のという名前のついた二人でも三人でも集まるところに私もいると言われるそのエクレシア、 それは先ほど賛美でしたように、主の十字架のその打ち傷から生まれたものですよね。あるいは復活のイエスが弟子たちに息を吹きかけてエクレシアの英知が生まれたわけですよね。で、私たちはその主にあるその恵み、命の御霊の法則、あるいは恵みと命の路線を客観的のみならず、つまり主がなさった十字架の技のみならず、主観的にもそれ満喫すべきであり、追求していくべきなんです。で、残念ながらね、今の KFC はそれがいまいち弱いように感じるんです。それは僕個人の感覚で言ってるんですよ。皆さん一人一人はどう思われますか？ただね、ある意味で幸い、ある意味ではいいことでもあるんですけどもね、この群れ内部に暗闇の技がこう浸透していって、それが光に照らされて明らかにされつつあると僕自身は見ています。具体的にどういうことが起こっているかということは申し上げません。心当たりのある人はああそうかと感じるかも分かりません。つい深く追求しないでその辺。この言葉は誰かがね、善悪路線上、最初の人が食べた善悪を知る知識の木の実を食べたことの延長線上でね、罪定めしているんじゃなくて、命の御霊の法則の中で光に照らされてこう明らかにされつつある。誰かが根掘り葉掘りほじくり出して明らかにするんじゃなくて、光が照らす、主ご自身ですよね、光はに照らされてこう一生懸命ほじくり返したりあぶり出したりじゃなくて、何かあるよあるよという間にそれが明らかにされつつあるというふうに見ています。僕自身ですよ、個人的な感覚で。それは私たちの勝手な人間的な裁きじゃなくて、エクラシアの頭であるキリストの技なんです。同時に敵の技も見えてきたと、そのことを通してね、裏表の関係ですから。じゃあ敵の魂胆、敵の意図しているものは何ということになるんです。それぞれ考えなければいけない、思い当たることあると思いますけれども、多分ね、これ僕の感想ですけども、 KFC で毎回のごとく日本キリスト教会のその現状状況を指摘し、糾弾もしてますよね。ドクター・ルークが主に語ってますけれども、僕も折に触れてなんかそこに行っちゃうことがあって、なんか言わざるを得ない状況に見えてるんですけれどもね。で、その中には私たちの敗北、これパウロが言ってますけれども、どっかの教会に宛てた手紙で、そもそもあなた方が互いに訴え合うこと自体あなた方の敗北だって言ってますよね。で、そのことが日本キリスト教会の中でも起こっていることを指摘したことはあると思います。牧師が信徒を訴え、信徒が牧師を訴え、それは教会の中での処理じゃなくて、 この世の司法裁判所に訴えてね、お互いに訴えてねという状況が指摘されたことを皆さんご存知だと思います。ここなんですよ。これも神の技です。同じことをね、敵はこの KFC 内部にやらせようというふうに見ています。でも積極的に腕力を振るってそうしようというんじゃなくてね、狡猾的に蛇のごとく、あわよくば日本キリスト教会にある同じことの鉄を踏ませよう、KOC 内部に踏ませようというふうに魂胆が見て取れます。そしたらもう語れなくなりますよね。ネットの向こう側に発信できなくなりますよね。敵の魂胆はそこにあるんじゃないかなというふうに見ています。そこで私たちはどうしましょうか。慌てふためくことはありません。私たちは客観的な主の勝利に乗っかっているんです。で、それを今度は主観的に味わいます。どうしましょう。互いに訴え合うことの対極は互いに愛し合うことです。その真逆を行うんです。ちゃんとペテロは言っています。ちゃんと御言葉にあります。ペテロ第一の手紙、4章8節、第一の手紙4章8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。これアガペですよ。ヒューマニズムでも何でもないですよ。フィリオでもないですよ。愛は多くの罪を負うからです。このことは決して臭いものに蓋をするということではありません。臭いものに蓋をするというのは暗闇の中での処理です。愛は多くの罪を覆う、光に照らされているところでこれが行われるんです。先ほど中尾さんが祈りでもあったし、午前中の学びでもありましたけれども、その奥にね、それはキリストが人となって来られたことですよね。初めから神であられる方が人としてこの世に来てくださった、そして十字架の技が成し遂げられた、それは神ご自身の証です。神が最大限ご自身のアガペを発揮された出来事です。古い創造と新しい創造の創造、旧創造新創造の接点のところに主は人として介入され、十字架を打ち立てられました。これが神の スタメント、証です。その3日目のよみがえり、復活の初歩、そこから豊かに命が広がってるんですね。新しい創造、新創造が広がっているんですね。私たちはそこに存在し、そこから主を賛美しているんです。古い創造のままで賛美してるんじゃないんですよね。古い創造に属するものは新しい創造を受け継ぐことできないんです。相続できないんです。自分自身が古い創造のままだと失われず存在であって、新創造を受け止められない、受けられない、告げない、賛美もできない、何もできない、賛美もできないんですね。旧創造の中で南行苦行善行善行を積み重ねても、古いものは古いものであって、新しい創造の世界に移し替えることはできないんです。私たちはその御子の証、十字架上で流されたその先ほど歌った血潮、血の贖い代で買い取られて、その新創造に移されたんです。もう終わっちゃったんですね。それはもう終わっちゃった、もがく必要ないんですね。ただまだって言えばおかしいかな、自分でもね、言ってる時時系列で言ってるのかね、時系列を超えちゃってね、新創造旧創造の区別なく言ってるのかね、分かんなくなることあるんですよ。無責任な話ですけども、実質的に味わうという時、主観的に味わうという時、今度大事なのはアガペを行っているのか。要するにここ注意しなければならないんですよね。義理人情なのかな、違うものなのかな、いやいやながらなのかな、いろんなものが混ざり合っている、その中で旧創造に属するものを排除しなければなりません。新創造に属するものでことに当たるべきなんですね。今ペトロの、手紙、第一の手紙の4章8節1節を読みましたけれども、人として来られた方が3年半の交渉外の中で実際にこれを成してくださった、なされた出来事、それがあの会員の現場で捉えられた女性に対する主の技ですよね。この世の権威を持った人たち、律法学者あるいはパリサイ人たちの執拗に律法でもってイエスを試そう、その会員の現場で捕らえられた女性に対してどう対処しようか、見ものだったと思います。その場面ちょっと読んでみましょう。ヨハネによる福音書ですね、8章の2節から読みましょう。8章の2節から読みます。 すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてから、イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者から始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めなかったのです、定めるものは、なかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは、言われた。私もあなたを罪に、定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。となっています。面白いですよね。律法って御言葉の一つの側面ですよね。神の言葉ですよね。で、それでもって律法の上に座しておられる方、神であられる方を律法で試そうとしてる、面白い状況ですよね。もし律法をそのまま言ったら、言って石打ちにあったら、律法は通るけれどもこの女性に命を得させることはできないですよね。逆に許しなさい、律法を適用しませんって言ったら、今度神が自己矛盾に陥るわけですよね。絶体絶命、うまくいったら両方とも抹殺しようというのが裏で背後で働いている敵の手口です。ここでは律法を否定していないですよね。決して今から罪を犯すなって言ってんだもん。律法をこうって否定してるわけじゃないですよね。ちゃんと肯定してますよね。で、裁く権威のあられる方、最後に残ったイエスも、最後に私も罪に定めないって。でも律法は律法としてあるんですよ。これは神のそのものの技じゃないですか。律法の上に座している方の技じゃないですか。命の御霊の法則がこの主が復活する前の先取りですよね。それが女性に臨んで命が得られた。ちょっとざくばらんな話になりますけれども、ここで行われたことってものすごく不条理に感じませんか。会員の現場で捕まえられたとあります。社会通念上で会員を考えたときね、複数犯でしょ。相手がいないで一 一人ぼっち単独でね、いくら頑張ったってね、成立する犯罪じゃないことを皆さんよくご存知でしょ。相手がいて初めて成立する犯罪じゃないですか。相手の男どうしたんでしょうね。共犯じゃない、あるいはその女性が関与、女性が関与を起こしたというんだったら、その相手の男は共犯あるいは幇助じゃないですか。私たち一般的に考える社会通念上の感覚として今言いました。でも神の感覚、立法を打ち立てた神ご自身の感覚は十分会員は単独犯として成立するんですよね。ピンとこない？神の基準は別にありますよ。私たち社会通念上の感覚と神の立法に対する感覚、考えというのは全然違いますよ。ちょっとそれイエス様がほのめかしているとこありますから、ちょっと読んでみましょうか。マタイ、福音書からね、マタイ5章27、読んでみますね。山上での説教の中で言われたところですけども、マタイ27と20あ5章の27、28、今度ケンちゃん読んでみてくれますか。もう一節、27、28。
しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を従えて女を見るものはすでに心の中で犯淫を犯したのです。
ほら、神の律法を打ち立てた方の感覚、意図しているものというのはここに出てますよね。心に抱いた段階でもう姦淫を犯しているのだと言っています。つまり単独犯行として十分成立してるんじゃないですか、神の御前から見たら。私たちの社会通念上の人間的な感覚と違うでしょ。この逆のケースがまた載ってる、旧約聖書で載ってるんですよね。ちょっと今開きませんけど簡単に言いますね。ヨセフがエジプトに売られていって、まだ月日がそんなに経ってない段階で、パロの奥さんに誘惑された時ありましたよね。関係を持とうと迫りましたよな、迫ったでしょ。ヨセフは逃げたでしょ。社会通念上からすれば姦淫は成立していないんですよ。事件は起こらなかったんですよ。未遂に終わったんですよ。だけど神の立法者の概念で見たら、パロの妻は歴史とした単独犯として関与を行ってるんですね。このように律法一つ一つに抵触している、そのところにとらわれているとき、私たちは主観的には律法、真理が与える自由、主の霊のあるところの自由を味わえているとはとてもじゃないけど言えません。でも律法が2点に 集中してるんですよね。同じある二つの点に全ての律法、全ての律法って言ったらまあ十回ですけども、二点にかかっている。それがマルコによる福音書の十二章でちゃんとイエス様が言ってるところを見てみましょう。マタイじゃない、いやマルコだ。十二章の、28節から、30節を読みましょうかね。律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよとあります。何々するなというのが大方の律法じゃありませんか。十戒に関して言えば、第五戒の父と母を敬えという以外すべてこう消極的な律法ですよね。何々するな、殺すな、姦淫するな、盗むな、隣人のに対して偽りの証言するな、隣人のものを欲しがるな、何々するな。でも主を愛すること、そして隣人を愛する、隣人、それイエス様じゃない？誰だっけ？あのメッセンジャー、ソルトさんじゃなくてシュガーさんだ、菅原さんねが来てイエス様だって言った時ありましたよね。あなたの隣人、それはイエス様だ。僕ね、目から鱗だったんですよ、あの時。この日常生活において、目に見える世界においてね、物理空間的にね、その隣人としてを眼中にあってね、それが思い煩いの、対象だったんですよ。根源だったんですよ、思い煩いの。だけども普段いつも図を描いてるでしょ。折に触れて霊、魂、肉って人の構図描いてますよね。そしたら霊において一つだって僕折に触れてメッセージしてますよね。主の霊と一つ、イエス様と一つ。そしたらやっぱり物理的にもイエス様が隣人じゃないですか。霊において一つって言ったらイエス様が一番の隣人になっちゃうんじゃないですか。この世の空間で捉える以前の、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてっていうのは魂の領域です。ただ霊の部分だけで一緒になってるだけじゃなくて、霊、魂、肉と、そのアガペのベクトルが全身全霊になっていかなきゃダメだということをここで言ってるわけですよね。 この KFC の具体的な問題、先ほど具体的に触れないと言いましたけれども、で直接の僕は当事者ではないですから、どうこう命令することはできませんし、で実際にその騙されている人、ある意味で加害者、形の上では被害者という、そういう形構図があるんだろうと思いますけれども、そこにアガペが望まれることを期待します。一時的な痛みが発生するかも分かりません。だけど主観的にも勝利がもたらされることを信じます。決してうやむやに事なかれ主義で葬り去られるのではなくて、主の技がもたらされたとき、初めて主を賛美できるんじゃないですか。表面的には来て主を賛美するポーズを取ることはできます。パフォーマンスを取ることはできます。でもその人の内側にある主は共に喜んでくださってるでしょうかね。あるいは目に見える消え去る現象面、これは私たちのリアリティじゃないですよね。私たち信仰者にとっては永遠、主と共にいる永遠、火で焼かれても消え去る、これがリアリティなんじゃないんですよね。永遠の方がリアリティなんですよね。この世はリアリティじゃないんですよね。消え去る存在なんですよね。世の基準と私たちの基準は逆転しています。その中で本当の勝利が主観的にも味わえることを信じます。そこに本当の証が生まれることを信じます。どっかの教会のように何か証ありませんか、無理やり引きずり出して喋らせて、でその証に対して司会者が散々けなすということがありましたけれども、そうじゃなくて自らの足で立って証できることを信じます。それを楽しみにしています。